今日のですね、メッセージですが、霊を訓練するということで8回目、前回、良心を強めるということで交わりました。で、今日ですね、やはりこの良心の問題は非常に重要ですので、もう一度ですね、もう少し学びを進めたいと思います。セレブレーションはですね、毎回どういう展開になるかということは、全くわからないんですね。で、いわゆるパターンというもの、これに従うんではなくて、一回一回の主の導きに、従っていくと。で、今日ですね、私このメッセージを用意したんですが、極めて重要な、テーマです。アウトラインをご覧いただきたいんですが、まず日本人の問題ということでですね、今の、いわゆる日本キリスト教の状況、いろいろとこう見聞きしておりますとですね、本当にキリストにある自由、あるいはキリストにある神の富、あるいは神の子とされている神の子の自由、あるいは神の御国の子にされているはずなんだけれども、多くのクリスチャンはさほどエンジョイしていない。で、非常にですね、むしろ自分自身を、束縛する、あるいは人から束縛される、本当に楽しんでいる、解放されている、そういうクリスチャンというのがどのくらいいるか、非常に疑問です。内側から真に、我々が、持っている、我々がですね、思い浮かべる以上のものを神はくださっているんですが、が、なぜか自分のものにならない。こんなに頑張ってるのに。で、あちこちあちこちさまよってる方々が非常に多いんですね。で、今ある方がね、バイブルカレッジにぜひで学びたいと。で、もうね、いわゆる個人祈祷してもらい、安守してもらい、個人予言もらう、そういうあちこちあちこちさまよい生き方はもうやだ。散々やってきた。やだ。だから、真理にあって、ね、キリストのうちにしっかりと立て上げられるための学びをですね、したい。そういうメール今来てるんです。さまよっている。あっちに新しい霊の流れだ。こっちにね、油注がれた器が来た。もうさまよっている、さまよっている。なぜそうなる？我々の日本人という一つのですね、民族があるわけですが、この島国の中でね、隔離されている。でしょ？徳川幕府まではもう鎖国状態。で、ね、何百年間にあって、培われたもの。さらに、鎖国した後も、このね、日本人の根底に流れているものが未だにずーっと流れてきてるんです。これによって、無意識のうちに多くの人が束縛されてる。クリスチャンでもそうです。これ書いておきました。日本人の特徴、強迫性と言います。オブセッション。簡単に言いますとね、ねばならない症候群。ねばならない。ねばならない。かくあるべし。かくあるべし。クリスチャンになった後、皆さんは何によって生きるんでしょうか？クリスチャンってどうやって生きる民なんですか？救われた時はですね、なんか内側からね、こう解放感がこみ上げてきてですね、なんかこう嬉しい。で、だんだんだんだんいろんなお話を聞いて、いろんな教えを聞いてるうちに、だんだんだんだん重荷を笑わされてくる。で、生き方を見失ってしまう。クリスチャンってね、なんでどうやって生きる民なんですか？根本的に言って。 リスチャンらしく、クリスチャンっぽく、クリスチャンとして日曜礼拝守り、ね、伝道やり奉仕やり十一献金やりという、それがクリスチャンじゃないんです。ところが多くの人々はそういうパターン、外側のですね、形、基準に自分をはめ込もうとする。ある牧師言ってましたよ。
私は救われてからこの方が50年間礼拝を一回も欠席したことはない。
こういうのは素晴らしいクリスチャン。私なんかしょっちゅう最近ちょっとサボれないんですけど
11献金を怠ってない、伝道奉仕一生懸命、
これがいいクリスチャン、これがクリスチャンの生き方。
違う。
クリスチャンというのは、私はキリストと共にもう終わり、生きているお方はどなたでしたっけ？キリスト。この内なるキリストが自由に表現され発表される民がクリスチャンなんです。だってクリスチャンってキリスト者です。キリスト者です。でしょ。キリストが生きる、これが我々であるはずなの。ところが日本人、この強迫性、ねばならない症候群でがんじがらめになります。でしょ。クリスチャンかくあるべし、かくあるべし、一つ一つ全部はめ込み、はめ込み、はめ込みでもって形ができてくる。イエス・キリストがですね、マルタとマリアの兄弟の、ラザロが死んだときね、ラザロは死んでどういう状態でいましたっけ？包帯にくるまれて、もうがんじがらめで動けなくなった。そして、4日も経ってたから、臭くなってる。クリスチャンで、せっかくね、出てきなさいって言って再生されたのにね、また自分でね、包帯でね、ぐるぐる巻きになってね、で、穴蔵の中こもっちゃってね、で、臭くなっちゃう。臭いですよ。自己主張。自分のプライドの主張。私はこんなになんとかかんとか。みんな臭いんです。神の前臭いんですよ。我々が自分の何かを主張するっていうことは、ラザロのように匂いを醸し出す。我々が主張するのはキリスト。キリストを主張するときにはキリストの香りが漂う。クリスチャンが、私は日本キリスト教徒として何の非の打ち所もない歩み方をしてます。もうがんじがらめのくせにね、私もやってます。臭いんですよこれ。わかります？私は開拓伝道から始めて40年50年、礼拝堂3つも4つも、臭いでしょこれ。匂うんです。腐敗してる。なぜ？これです。ねばならない症候群でがんじがらめになっている。こういうのを脅迫傾向と言います。日本人ははっきり言いますよ、この脅迫性っていうのが日本人に、あるいは日本という国をですね、作ってる。具体的に言うとどういうことか、ここに書いておきました。完全益。几帳面。ここまではまあいいです。ケチ。頑固。融通が効かない。硬い。疑い深い。これもっとすごくなるとパラノイドになります。あのね、よくあるね、夫婦の間でね、亀裂が入ると、うちの旦那大丈夫かな？もうね、ちょっとしたことが全部疑いになって、わーっと疑いがですね、拡大してですね、ちょっと更新状に頼まなきゃダメかなとかいろいろなってる。みんな疑わしく思えてくる。あるいはね、自分をね、みんながね、避けてる。いいですか？いわゆる被害妄想の一歩手前にパラノイドという状態。例えばクリスチャンでもね、あの人には悪霊がついて私のことを攻撃してくる、これパラノイドです。こういう心理状態、 これは全部日本人のこの強迫性から生まれる精神病理です。これがもっとひどくなったのが強迫神経症。強迫神経症ってのはいろんなのありますよ。一つはね、頭の中にいろんな観念がポッポッポッポと浮かんできて、これをね、やめようやめようと思うと余計に浮かんできてしまう。それから行為になるとですね、手にこれバイ菌がついてんじゃないか、洗うのね、洗って洗って洗ってもね、いくら洗ってもなんか不安でね、一日中洗いまくっている脅迫行為。それから、まあ、いわゆる恐怖症っていうのがあるんですね。対人恐怖症。人の前行くとですね、自分はこう緊張してしまう、顔が赤くなる。だからね、緊張しまい赤くなる前とすると余計にね、震えてきてね、顔が赤くなってっちゃう。こういうのは全部ね、脅迫神経症と言われます。そしてこの神経症の形に出ていない時には、今度はですね、攻撃性として現れます。また破壊的傾向も強いになります。私たちの内側にあるこの脅迫性っていうのはね、完全癖、几帳面、ケチ、頑固、融通が効かない、硬い、疑い深い。わお、なんか随分私のこと言われて多くの日本人はね、そこそこ当てはまるんですこれが自分のいわゆる内面的な形で取り繕いとして現れると強迫神経症で、自分の中の葛藤として現れないときは他人に対する攻撃性だとか破壊性を持ちます。これが日本という国をですね、ある意味で作っているんです。例えば今のね、自衛隊派遣についてどう思います？あの国会論議。一生懸命ね、小泉さんと、誰でしたっけ？民主党の菅さん。一生懸命議論してますね。あの議論ね、なんか一生懸命けんけんがくがくやってね、一生懸命論理を尽くしてるようですけど、身があります、あの話。不毛でしょ？ただある一定の何かそのね、なんていうのかな、こう自分の主張だけを通そう通そうとやって同じことを繰り返す。で、こまごまこまごまね、こういう場面では武器使っていいか悪いか、相手がこう来て何メートルまで近づいてきて、警告で中あの、ね、空中に撃ってなお近づいてきて何メートルになったら発砲していって、かわいそうですよ自衛隊の人でしょ。だって向こうは民間人の格好で近づいてくるんですよ。そしてボーンって自爆するんですよ。こういうところにね、あの規則でもってがんじがらめになっている。これは強迫神経症の証拠です。ユダヤ人もそう。ユダヤ人が立法をこまごまこまごまやってますね。あれは強迫神経症。だから日本人とユダヤ人の精神病理は同じです。まあ私はあえて日中同祖論とは言いませんよ。確か似てる部分もあるわけ。神社だとかね、おみこしだとか。だから別にそれについて僕はまだね、結論ちょっと出せませんので、そこまでは言いませんが、心の状態としてユダヤ人と同じです。で、それ今ユダヤ人何やってます？イスラエルで。ヨルダン川の聖域に今何やってます？壁作ってる。あれ見てごらんさ、あの壁見てごらんさ、こうね、ヨルダン川があるでしょ。で、この辺がパレスチナになってるのね、難民。この辺ね、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ。ややこしくね、リアス式海岸のようにですね、塀を作っちゃってるの。これはなんでこういうことができますか。脅迫傾向です。やらない、こんなの普通の人は面倒くさくて。だけど彼らはこれやらないとね、自爆テロでやられるから、要するにパラノイドになってるんです今。で、パラノイドになる人はですね、自分が危険になってくる前にやっちゃおうっていう形になるんです。これ自己防衛のね、一種の形です。で、独裁者とか、いう方々はみんなね、自分に対立するような存在をものすごく怖がるんです。だからそういうのが台頭してくると、これをナンバー2をどんどんどんどん切っていっちゃう。これパラノイドと言います。牧師に要因自分の城が危なくなる 自分の立場を脅かす人が出てくる。
粛清、粛清。
我々の日本人の中にですね、このねばならないという脅迫性があるということを知ってください。ここに皆さんつけ込まれ、クリスチャンになった後あれをせよこれをせよ、あれをしなかったら神から呪われてね、今私のところに来ているの11献金をやってないと神からのものを盗んでいて祝福が奪われてしまうと聞いた。怖い。祝福奪われちゃうんでしょうかね。質問が来ているから私はエペソで答える。エペソの一章の三節にね、なんて書いてあるか。あなた方はもうすでにね、キリストにあって祝福されたいいですか。聖書の時には時勢をよく見てくださいね。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださったた。神が行ったものを誰が無効にできますか。できないんです。なのにこの真理を隠しといて、あれしないと呪われる、これしないと祝福しなう、散々いろんなことでもって恐れさせられる。で、こうやってね、キュッ、キュッてこう固まってくのね。心がキュッて固まる。キュッて固まる。で、固まった心があちこちにね、こう、できてくるの。だから心がね、いつもね、固くなってこういう風になってきちゃう。これが今の日本キリスト教のありさまです。そしてあれやっていいんですか、これやっていいんですか、あの先生に伺い、この先生に伺う。もうこんなやっててね、一人と近寄ってきます？イエス様はあなたのことを愛してますよ。顔を引きずらせてさ、人のところにね、福音伝えたって伝わらないって。皆さんの心が、伸びやかに広がり、リラックスし、内側からこぼれるような笑顔。ね、桜が満開になるような笑顔で語るときに、人は心を開くんですよ。顔を引きずらしてきたら、なんだこれ、怖いですよ。それで1000万給礼だとか言ってね、みんなこうやってお尻叩かれてね、やっていくうちにだんだんだんだんもう疲れてきちゃうわけ。この脅迫性、これに対して日本人はですね、ある意味でいろんなものによってですね、付け込まれている部分があるんです。いろんな教え、いろんなミニストリー、いろんなそういうものによって皆さんが自由を失う、ね、束縛されてしまうのはこの部分を、攻撃されるからです。さあ、自分というものをよく知ってください。私の中にこういうものがある。なぜこういうものが出てくるんですか。この脅迫性っていうのはどっから生まれてくるのか。これはね、簡単に言うとですね、両親の過敏さなんです。人のね、発達段階においてですね、子供がだんだん大きくなってくると、いわゆる排泄をですね、小さな頃はおむつの中にしてるんだけど、だんだんそれをほら、しつけが始まるわけ。で、このしつけの時にですね、子供育てた経験の終わりの方わかると思います。親にね、むずるんですよ。面白いですね。ドライブに行こう。ね、ないないちゃん、ちゃんとおしっこしといてね、うんちしといてね。車の中乗ってからダメだから。ない、ないって言ってるわけ。車乗っかって高速乗った途端に、おしっこ、うんちとかやりだして、こっちはもう高速乗ってるの、なんだよ、さっき聞いたろ、みたいなね。子供がいいですか？自己主張を始めるんです。この自己主張、ね、この排泄というものをめぐって自己主張し、親と取引を始める。第一次成長期というか、要するに自己主張が始まる時期、反抗期です。この時に、親とのもつれが生まれてくるの。情緒的なもつれが。で、親はですね、自分の言うことを聞かせたい。しかし子供は自己主張してますから、そこで逆らう。そこでこのね、トイレのしつけというものを子供は人質にとって、これを間に置いて親と交渉するんです。この時に子供のある意味でですね、中核的な性格ができます。そしてこの時にね、自分というものを主張し、それがうまく主張が通らなかった時、拗ねる、いじける、これがこの脅迫傾向のルーツです。ですから 我々が人間関係を大人になってから持つときに、自分と親との関係を繰り返しているだけなの。よろしいですか。大人になってから、大人になってから、我々は子供の頃に行っていた親とのその取引、むずる関係、ね、いじける関係、これを大人になってから他人に対して繰り返すだけです。特に自分の上にいる会社のボスとか、あるいは学校の先生だとかね、そういう人に向けてそういう感情を持ってくる。子供の頃にその時期に満たされなかったもの、その頃にね、ぐーっとこうね、自分が受け入れられない、ぐーっとこういうのが、ね、残ってくる。それでこれがですね、エネルギーを溜め込んで魂の奥底にぐーっとこう沈んでいる。で、これがプッブッと時があるごとにエネルギーをですね、解放しようとするんだけど、これを抑えるんです。で、抑えたままですと、ここにエネルギーが溜まったままでしょ？これを向けてくる。ですから、人と人との関係においてトラブルを起きるそのパターンっていうのをご自分で自分を振り返ってみてください。同じパターンを繰り返してる。例えばね、恋愛する自分が好きになるタイプの異性っていうのは大体同じ パターンです。何度裏切られても同じパターンの男に引っかかってちゃう。あるでしょ。あなたまた何をやってる、なんで学ばないの。だけどそのパターンにはまるとですね、それを制御できなくなる。あるいはいつもね、人間関係がですね、あるところまで出てくる、あるところまで行くとトラブってね、ポシャってしまう。同じパターンを繰り返しているんです。これは何か、子供の頃に親との間で行われていたことを再現しているだけなの。でその時に内側に凝り固まってね、自分の甘えが満たされない、自分が満たされない、自分が主張が通らない、そして親との間でうじゃうじゃうじゃとこういじけたものね、ぷいっとこういじける人っていうのは、その時に親との間でぷいっていじけたのがそのまま繰り返される。これがずっと残っている、ずっと残っている。これが残っている限り同じパターンを繰り返します。これを強迫反復という、ここに書いておきましたか。2の丸2に書きましたね。脅迫反復と言います。私たちが自分がですね、真実、ね、自分というものをですね、の中に、そのエネルギーの塊があり、それをいろんなやりくりを持って、内側に沈めておこうとすればするほど、同じパターンを繰り返してしまうという、現象、これが起きるんです。脅迫反復と言います。ですから私はなんでこんなに不幸な人生の連続なんだ、脅迫反復が我々からするとね、多くの、人のね、こうプロセスを見ていると同じパターンで繰り返される。同じパターン、同じパターン、それはその人の子供の頃の私たちが、このね、自分というものを受け入れてもらえないときにですね、恨みが出てくる。でしょ？で、親とね、対立するでしょ？で、親に対してですね、憎悪を持つ。親に対して恨みを持つ。親に対して何かそういう憎しみを持つっていうことは、子供っていうのはね、親から見捨てられたらもうダメになっちゃう。だからそういう感覚を持つときに、罪悪感を持つんです。これを持っていると親から拒否されるんではないかという恐れを実は持ちます。ですから憎悪を持つと同時に恐れを同時に持つ、こういうのをアンビバレンスと言います。二つの対立する感情が同時に存在する心の状態をアンビバレンスと言います。こういう矛盾した感情をそのままその時に抱え込むわけ。そして親に対してそれをスッと言えない時はそれを抑えてしまうんです。で、抑えることによって、じゃあそれはなくなるかなくならない。と、自分の中にいつもその憎悪的、ね、そういうものがある。親に対してそういうものがある。そうすると、自分は拒否されるんではないか。ね、自分は親から見捨てられるんではないかと恐れが出てくる。両親の呵責というのも感じるようになってくるんです。ですから、その、満足されていない、それを持っている限り、両親というものは絶えず、痛みを覚えているんです。この両親の呵責がずーっと残ったものが脅迫性になります。ですから、ねばならないとかね、 私はこうあるべきだとかね、そうやってカチカチカチカチってやってる人ってのは、良心がものすごく過敏です。そして良心が自分自身を許していないんです。だから絶えず、この時にはですね、自己在籍感。自分の内部でですね、見る自分、裁く自分と裁かれる自分に自分が二つに分かれてるんです。そして理想的な自分を思い描いて実際の自分とのギャップ、ああダメだ、ああダメだ。これを何度も何度も繰り返して失敗、失敗、失敗、失敗。どんどんどんどん泥沼にはまっていってしまう。こういうのを脅迫反復と言います。そこで、ね、この症状としましてはね、自己在籍感。ね、自分を自分でですね、罰するという形でですね、いろんな症状が生まれてきます。もし自己在籍感、これが屈折して出ると攻撃性になります。他人を攻撃する。他人に対して何らかの破壊的な要因を与える。だから人間関係がものすごくね、ややっこしくなります。脅迫性を持ってる人と付き合うのはものすごく大変ですよ。スッといかない。ベッド。ベッドってくっついてくる。いいですか？私たち、クリスチャンは、こういうものによって拘束されていてはならないんです。ならないって言うとね、またね、にぼならないって。もう何か言うとね、ねばならない。じゃあ先生、こうしなきゃいけないんでしょうか？また自分で重荷を自分に積んでいくんですね。次から次へとね、教え聞くためにみんなそれがね、束縛、束縛、束縛、束縛。だからこういう傾向を持ってる人にね、私がね、真理はあなたを自由にするって言うとね、真理は私を自由にしなくてはならないんだ。私は自由にならなくてはならないんだ。全然解放されない。ドクター・ルクーソ言ってる。真理は私を自由にしない。真理に問題があるんじゃない。誰に問題がある？あなたです。自分の心の病理に気づくべきなんです。私たちは神の前でね、本当に変えられようと思ったら自分の真実に直面しなきゃダメです。私がクリスチャンはもうすでに神の前で聖とされ、完全とされていると語ります。聖書に書いてある。でも、だって、そんなこと言われても。何これ？わかります？これがこの真理なの。子供の頃に満たされなかった甘え。この満たされない甘えが屈折していじけになって、それがいじけた形で表現されるんです。わかります？だから、スッと通らない。スッと行かない。聞いたものが、プッと回っちゃう。その人の確信、いいですね。その人の心の中にね、真実がある、確信がある。この部分に触れられたくないんです。自分の中にそういう憎しみ、憎悪、敵、そういうものがあるということが暴かれそうになると、抵抗を始めます。精神分析でこういうのを抵抗、自分の真実が暴かれそうになると抵抗を始める。今までカウンセラーとですね、いい関係がずっと築き上げられてくる。ところがその人の真実に触れるようになってくると、いきなり攻撃的になります。普通の人はそれ面食らっちゃう。俺今まではちゃんとやってきたの、なんでその私はそれ見える。抵抗が始まる。本人の真実が暴かれそうになった時には必ず人間は抵抗します。で、その部分も触れられたくない。だから御言葉がその部分に差し貫こうとするときには、それをクイッとこっちへね、クイッとこっちへ曲げていくんです。ですから、そういうことをやっている限り変わりません。いいですか？自分が本当に変わりたかったらば、その自分の真実を刺されたときに、刺されっぱなしにならないとダメです。これをクイックイックイックイックイックイック、こういうことをやってる限り絶対変わりません。 その核心の部分にいつまでも爆弾を抱えたままになります。この内側のしこり、私はこれを霊感情観念複合体と呼んでいます。このしこりが取り扱われない限り、皆さんに本当の主観的自由が訪れないんです。そのためにはその真実が暴かれなきゃダメです。自分の中に敵意がある、自分の中に憎しみがある、自分の中に人を許していない、こういう引っかかりがあるんです。英語で言うとフッキングと言います。フッキングってこうやってね、もっとこう引っ掛けるわけ、ある人にね、このフックを引っ掛けるわけですよね。でずーっとね、その許さないでね、その人のうーっとこれを持ってる、それはね、その人にフックをかけているんです。とこのフックをかけてね、それを持ったままにするとね、他の人にもフックかけるんですよ。他の人が喜んでいくのにね、キッと掴んでね、私一人で苦しむのは嫌よ、死なば者ともよ。いいですか、多くのいいですか、悩んでいる、苦しんでいる、私はこんなに心が病んでいる、私はこんなに傷つけられた、こう言ってる限りダメ。自分の心の真実に直面し、それが暴き出される場面が必要です。そしてそのフックを外してもらうんです。フックをそれをやらずに、今までの同じ取り繕えるパターンをやってね、ある時は自罰傾向、自分を責めさえなみ、ある時は人にフックを上げて引きずると、ね、こういうことを繰り返している限り、その人は自由を得ません。誠の自由な人は関係ないんです。人が引っかからなくなります。人が何を言おうが、その言葉が全部サラサラサラってなる。自分がね、一生懸命ねばならないと思ってね、これをやってるとね、一つ一つがカチンカチンカチン。何よ、その連続ね。人生楽しくないよ。そういう風な人間関係、あるいはそういう風な人生の繰り返し、不毛です。私たちはこのね、自己在籍感ね、まあこれがいろんな形で症状として現れるわけね。この自己在籍感をなだめるために、手を洗ってみたりとかね。日本人ってね、ほら、儀式が好きでしょ？儀式。何でもかんでも儀式やるよ。あれは何かっていうとね、儀式っていうのは、専門用語で言うとですね、取り消しっていうことなの。つまり今までいろんなことがこう行われてきて、その過去のものを取り消してやり直すっていうのが儀式なんです。だから入学式、卒業式、なんとか式っていろんなものを繰り返し、その場ではなんか新しくなってる気分になるわけ。何も変わってないんだけどね。だけどあれをやらないとね、気が済まないんです。でしょ。もっと面白いケースになるとね、道歩ってるでしょ。道歩ってきてね、交差点に来るとですね、ぴったり90度で曲がらないと気が済まない。90度からちょっとずれるとね、やり直しってもう一回戻ってね、もう一回曲がり直し、またダメだな、気持ち悪いな、気が済まない、また戻ってね、またやり直しって、何やってんだこの人。いるんですよ。あるいはですね、体が固まってしまう。これやってるうちにね、体がね、もうね、言うこと聞かなくなって固まっちゃうの。これ動けなくなってしまう。筋肉が硬直してしまう。全部これは実はね、取り消し、つまり儀式なんです。その人にとってね、90度に曲がることによって、自分の真実を取り繕う儀式なんです。だからいろんな業界にそれぞれの儀式がありますね。ありますね。あの儀式をきちんきちんとやらないと、もうその業界から追い出されるでしょ。これは、脅迫性。日本人のこの精神病理による現象なんです。というわけで、いいですか？日本人がなぜクリスチャンになった後、いろんなしきたりだ、伝統だ、儀式だ、なんだかんだによって拘束され、あれをすべきだ、これをすべきだ、ああしちゃいけない、こうしちゃいけないってなるかっていう理由はもうわかりますね。ここです。 この脅迫性と言われるもの、これにですね、ある種の女性の霊が乗っかる。日本社会っていうのはマザコン社会です。女性の霊ってのはどういうことかというとね、子供をね、もう真綿にくるんだように育てる、ね、で外行くと今ウイルスがあってね、鶏も危ないからもう全部隔離して、誰々ちゃんと遊んじゃダメよ、あの子は実は悪い子なんだから。よく聞くでしょ、あの人は霊的におかしいから付き合っちゃいけないとかね、隔離隔離隔離隔離、これは女の霊の証拠、真綿でくるんだようにしてしまう。で、前回も言いましたけどね、我々は法則に従って生きる。だから髪の毛引っ張って空飛べないわけね。その時に女の霊はどう言うかってね、ナイナちゃん頑張って、もっともっと頑張って、失敗してもくじけちゃダメよ、頑張ってればなんとかなるわよ、頑張って。ならないって、だって一生懸命努力してる人に対してね、そうやってね、なだめすかせる。何でもよしよしよしよしやる。誠の愛は何？そういうことやってる人に対して、あなたがやってることは？ナンセンス。でしょ？どっちが本当の愛ですか？日本の愛っていうのはこれなの。頑張ってね、頑張って、いつかできるわよ。こういう霊と一緒になって、ややこしいことになるわけ。気を使う、気が済まないとかね、それからお気遣いするとかね、人の目を気にするとかね、こういうのは全部この病理によります。なぜ人の目が気になる、なぜお気遣いになる、なぜ気を回す、これは良心が安息していない兆候です。日本人がこの儀式が大好き、そしてもう几帳面きちきちやってないと気が済まない、気が済まないっていう心理は良心のなだめが得られないということなんです。そうするとね、へんてこなことで細かい規定がいっぱいできるわけ。つまらないことが、日本の役所見てごらんなさい。そうでしょ、つまらない約束元で泣いちゃってる。というわけで、このね、日本人の問題として根底にある、いいですね、満たされなかった甘え、親との間でですね、健やかに満たされていない甘え、まあこれがね、裏返しとしていじけ、いじけになる。このいじけた心がこれからの人生を作っていくんです。わおー、三つ子の魂百まで元よく言ったもんですよ。多くのトラブル抱えてる人はいいですが、人が悪いんじゃないんです。自分の中にそういうものが組み込まれてしまっている。これを聖書は要塞って言ってるんですよ、ね、霊、感情、観念、霊と感情と観念が複合して、そこにエネルギーが詰まって無意識の中に沈み込んでいる。これが要塞になります、ね、もちろん例えばあの歌舞伎町みたいなああいう要塞もできますよ。だけどああいう要塞は個人の心の中にある要塞の現れなんです。だからあそこ行けば独特の霊がある、ね、下町へ行けば〇〇学会の独特の霊がある、ハイソの人たちのところへ行けば独特の霊がある、インテリのところへ行けばインテリの霊があると、雰囲気があるでしょ、集団集団で。これはその同じようなものを持ってる人たちが共鳴現象を起こすんです。で集まる。だからそういうところに行ったら別のものを持ってる人は簡単にもう弾かれます。インテリのところに行ってね、もうちょっとインテリじゃない人がいたらもう居心地悪いでしょうがない。私はね、インテリ嫌い。前も言ったけど、寅さんと同じです。てめえ差し詰めインテリだな。だから私はね、日本キリスト教会のインテリはもう苦手苦手、ややこしい話、ブルトマンがこう言った、バルトがこう言った、ややこしい、わかりません、僕は逃げちゃう。そんなとこ行ってどうすんの、ケンケンガクガク、そんな神学論争やってどうすんの、疲れるだけでしょ。私はキリストをエンジョイしてたいんですよ。そういうふうにね、いろんな集団がある一定のカラーを帯びてくるというのもそこです。カルトもそう。カルトも独特のものがあるでしょ。 例えば北朝鮮のですね、この前なんか、競技会やったら、ほら、美女軍団という人たちが来たでしょ。北朝鮮、確かみんな美女だけど、独特の表情を持ってるでしょ。同じ匂いがある。ね。オウムの人たちはオウムの人、エホバの人はエホバの人、同じものを持ってるんです。これは、その中にあるものがお互いに共鳴してる。で、共鳴してくるとそこにですね、一つのネットワークができますから、非常に強固な組織ができます。これがカルトなの。だからこれを崩すのは大変なんですよ、皆さん。カルトから抜ける、またカルトが壊れるってことは本当に大変なことなんです。なぜかってその病理と関わるから。で、私はね、まあある人は言い過ぎだと言うかもしれないけども、日本キリスト教自体も純カルト化してますよ。一つの。日本キリスト教って一つの業界ができちゃってる。世界的にも珍しいもの。そう思いますよ。非常に違うもん。私はイギリスで触れてるものと全然違う。もうそこ入っただけで、ピリピリピリピリピリピリ。もう、気になる。こうやって周り見てないとやっていけないね。一つのその要塞になってしまう。さあ、そこで皆さんね、こういう状態からどうやったら解放されるんですか。カウンセリング一生懸命やるわけ、精神分析一生懸命やるの、催眠療法一生懸命やるんですか。誰か言ったらね、ここはね、ドクタールークはね、精神学の専門家だからね、催眠術使ってるから要注意だって。眠くなる。ワン、ツー、スリー。いや、ほんと面白い話いっぱいありますね。私たちはじゃあどうやって解放されるの。我々が自由になるのどうやればいいの。良心の呵責から解放されるには何すればいいんですか。ことです。皆さんの心の中に引っかかっているフックしているこの人、この人あるいはこと事件、時にはそういうことをあなた方の人生にもたらせた神、許さなきゃダメです。許すことによって初めてこのねフックが外れる。この時に内側に埋もれていたもののエネルギーが解放してきます。自分自身で自分の心をやりくりしなくなるということです。一生懸命自分の心を自分でやりくりしてね、こっからもぐらたたきみたいにポンと吹き出ると抑え、こっちがポンと来ると抑える。大変ですよ。もう こっち抑えて、こっち抑えて、こうやってなきゃいけないでしょ。だから疲れるの、心が。わかります。一生懸命自分の心をやりくりして抑え抑え抑えて、もう間に合わなくなってくる。じゃあどうやってそのエネルギーの塊を解消するのか。そういうエネルギーの塊はどういう風にしてできてくるんですか。犬に噛まれた、この野郎、この犬、これがトラウマになる。あまりね、犬に対してそういうのならないんですね。犬に噛まれたら痛いで終わっちゃうんです。とか人間にね、蹴飛ばされるとね、それがね、ずっと残るわけ。でしょ、わかります。人間がやるってことはそこに意志が入ってくるからね。その人の意志がわざとやったな、それがしこりになるわけだから。噛まれたとか蹴飛ばされたとか痛みを覚えたことがトラウマになるんじゃないの。その人の意図、その人の動機、その人の心が傷つけるんです。ですね。言葉もそう。簡単な言葉なんか言ったとします。なんかね、大したこと言われてないんだけど、やたらこう気になって、こうなってくるっていうのは、その言葉の裏にある動機が引っかかりになるんです。ねちこり。私たちを傷つけたり、私たちを拘束するのは、その背後にある意図です。背後にある霊なんです。言葉にはある種の霊が乗っかります。妬みの霊。これは人格持つ霊じゃないですよ。精霊はすぐ人にね、レックつけますけどね。あなたにレックついてる。あ、見える。あ、三つついてる。違う違う違う。嫉妬の霊、妬みの霊、これ人格持ってる霊でもなくて、色なんです、色。 これが言葉に乗っかってくるわけ。その言葉の裏にくっついているものが皆さんの心を拘束していくんです。わかります？ですから嫌みったらしく人にね、グワーッとこうやってグジョグジョグジョグジョ、その霊を伝えると、その霊が心の中に残っちゃうわけ。言葉っていうのは情報を伝えるという面、ここにね、なんかね、こうね、黒いね、マーカーがありますよ。これって無色な言葉です。それに対してね、ここにこんなの起きやがって、お前じゃねえか、こうやってこうなってくると、これには色がつくわけ。わかりますね？こういうふうに言葉には情報を伝えるということと、その裏にあるね、その人の感情、こもっているものをベトって乗せて、相手にベトってくっつけると。この二面があるということです。これを昔日本では、いわゆる言霊って言いましたよね。言葉にはある種の霊がくっついてる。これ本当なんです。というわけで、我々が傷ついたり、我々が拗ねたりね、あるいはいじけたりするのは、人間関係の中で起きるということです。犬との間ではあまり起きないんです。従ってそういう問題から解放されるには、その相手を許すことです。我々はこの脅迫反復、何度も何度も同じパターンの失敗を繰り返す、こういう生き方からね、解放されるには許さなきゃダメです。よくあるのは、水商売の女性がね、男に貢いでは裏切られ、貢いでは裏切られ、なんで私はこういう男ばっかしに捕まるのかしら、何度も何度も同じことを繰り返す。実は許してないんです。男に対して、そういう女性はですね、男に対して憎悪を持ってます。よく水商売でね、自分の体売る人とか、そういう人はね、男性に対して憎しみを持ってます。その憎しみを裏返しに、自分の体をそうやって痛めつけることによって鬱憤晴らしをしようとして屈折してる。本当に、ね、女性と男性の健全な関係を求める人はそんなとこ入りません。どっかで傷つけられた結果、それをずっと抱えたまんま同じパターンになっていってしまうんです。我々はそのね、脅迫反復がこれから解放される、自罰傾向、あるいは 自虐傾向ですね。自分をね、自分に向ける、あるいは人に向ける、こういうものから解放されるには許すことです。元になった、自分の中に元になったその傷を与えたその人を許すことです。マタイの18章21節35節を見てください。マタイ福音書の18章21節、これペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきか。7度まででしょうか。ほら、脅迫傾向出てるでしょ。何回許せばいいんですかね。イエスは言われた。7度までとは私は言わない。7度を70倍するまでと言います。ほう、そうすると 7×7 で490回か。よし、490回は許すんだってこれは脅迫傾向です。いいですね。主はそういうこと言ってるじゃないですよ。永遠に許せって言ってる。このことから天の御国は地上の王に例えることができる。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することはできなかったので、その主人は彼に、自分も妻子も持ち物全部売って返済するようにと命じた。そこで許してくださいと、猶予してくださいと言った。そこでしもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。これ誰のことを言ってます？王というのはどなた？キリストですね。このしもべってのは誰のこと？私たちです。ところがこのしもべはですね、出ていくと、同じしもべの中でね、彼から100でない。あれ、私は1万足らんと許されたんですよ。ところが100でなりの借りのあるものに借金返せ。首を絞めて。この野郎、首捕まえたぞ 首を絞めて、あの100タラント忘れてねえぞ俺は、返せとやったと。聖書って面白いですね。首を絞めて彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そしたら返すからと言ってたんだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の有りを見て非常に悲しみ入って、その一部始終を主人に話した。主人は彼を呼びつけて、悪い奴だ、お前があんなに頼んだから借金全部許してやったのだ。私が憐れんだようにお前も仲間を憐れんでやるべきではなかったか。で、主人は怒ってその借金を全部返すまで彼を獄里に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許せならば、天の私の父も同じようにする。わお、獄里に引き渡される。皆さんいいですか。許さないでいるときに自分を自分で牢獄に閉じ込めます。許さないでいるときに自分を自分で拘束します。許さないでいるときに自分を自分で責め苛み、人を責め苛み、自分をその牢獄の中に幽閉します。私たちはそこから解放されるためには何をするんですか。許すことです。悩んでいる人、苦しんでいる人、自分は10年この問題で苦しみ、あの人のことで苦しみ、なぜ癒されない、なぜ解放されない、なぜキリストの御業に預からない、なぜキリストの御霊の油塗りをエンジョイできない、なぜキリストの臨在、繊細な臨在に触れることができない。許してないからです。これによって排除しています。人を突っぱね、人を排除し、人の行為を突っぱねる、人の愛情を突っぱねるときっていうのは、実は神をも突っぱねてるんです。皆さんが人を許さず、人を拒否し、人をね、裁いて、また自分を裁くとき、神を裁いてます。なぜ？だって神は私たちを許した。そして私たちは今、完全とされた、聖とされた。皆さんは罪人今。皆さん罪人？皆さん何人？義人、聖徒です。そうですね、皆さん、私は単なる罪許された罪人ですか。違いますよ。皆さんは Saints、 聖徒です。書いてある。パウロは手紙書くときに、コリントにいる罪人たちへ、エペソにいる罪人たちへ、主にある罪人たちへ言ってますね。聖徒たちへって言って、我々は聖徒です。よろしいですね。私たちは神を、自分がダメだ、自分はこんなもの、自分なんかってやってるってことは、神はあなたは嘘言ってます。あなたの書いた御言葉は嘘です。私はとても聖徒でなんかありません。わかります。ここにあるもの臭い、ラザロと同じです。でも私はこんなに心が傷ついて臭い、臭いですよ。自己主張です。わかります。私たちの中にしこりがあるから、そういうものが出てくるんです。御言葉を聞いてスカッと晴れるが、アーメンのおしまい。トラソン、とかくインテリというものは配線がこんど、ね、こんがらがっていて、テレビの裏のようにごちゃごちゃしている、ね、色気が頭に上って色のおせになります。そこへ行くと、私なんか配線は一本だけですから、頭をターンと叩くとカーンと澄んだ音がしますハレルヤ。どっちを選びます皆さんややこしいインテリになりたい色のおせになりたいですか私たちは配線は一本頭を叩くとスコーン澄んだ音がする皆さんが、いいですか、キリストにあってあなた方は聖とされ、完全とされた、アーメン。これで神を栄光化しています。これで神の御業は本当であると宣言してるのよ。でも、は 配線がこんがらがってる。見言葉、聞いたことは聞いた通りに、アーメン終わり。書いてある通り、アーメン終わり。キリストは、アーメンと同時に、しかりと同時に、否となったお方ではないと書いてある。キリストは、ただ、アーメンがあるだけである。キリストには、しかりがあるだけである。私たちは従って、その、ね、神の御業に対して、アーメンと言って、神を栄光化するんです。配線は、一本。いいですね、皆さん。配線が一本であれば、皆さん、人生は、エンジョイ。人生をなんで楽しくしてないわけ？なんで人生が楽しめないの？なんで私にはこんなトラブルばかり起きて、なんで人間関係の問題ばかり私の周りに起きて、なんで私は人から拒絶されて、なんで私は人から愛されないの？あなたが問題の。あなたの配線が一本になったら、簡単です。私たちの歩み方っていうのは、ね、許すことによって、ややこしいこのごちゃごちゃしたものがですね、ほどけていくんです。許せなかったらずっともつれたまんまです。だから御言葉を聞いてもそこに入るとね、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃこれになっちゃう。これぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ。私たちが許すならば、そのほぐれてね、だんだんその固まったものがほぐれて一本のスカーッとした糸になるんです。配線が一本になるんです。これによって私たちは真理をその通りに味わうことができるんです。皆さん、私たちはこのね、主の十字架、主がもうすでに許したから、主つまり罪のないお方がもうすでに罪とされて十字架にかかったから、私たちの不条理はキャンセルされてんの。いいですか、こういう言い訳ダメよ。私は自分の意に逆らって世に生まれて、自分の意に逆らってこういう人と出会って、自分の意と関係なくこういう傷を受けて、だから私は不条理です。ある人が言ったの、今ホームページに質問してきてるんですけども、自由意志があると言いながら結局神を信じなきゃやっていけないようになってるじゃないのと、こういうわけよ。私たちはね、もし罪を犯してなかったらばそういう主張できます。だから我々はもう死刑判決受けてるわけ。受けたものとして神がこっちに逃れの道を用意してくれている。そこに入る自由意志を持ってるんですよ。だからもし信じなかったら、あなた方はもうすでに裁かれているんです。だから死刑執行を待つしかない。だけど神はご自身の御子を罪とすることによって、私たちはそのアダムにあって生まれたっていうのは、皆さん自分の意志で生まれました？自分の意志で傷ついて、自分の意志でもって今の自分になってます？それは自分の意志もからかわってるけど、他の人によって不条理な目にあって、私みたいに不幸なものはないと思ってるんでしょ。私こそ人生もう世界で一番不幸なものです。これが究極の自己主張です。その不条理を神は御子を十字架にかけるという不条理によってキャンセルしたの。だから我々はこういう星のもとに生まれ、こういう親のもとに生まれ、こういう人生を歩み、こうやって傷ついている、これは私の責任ではなく不条理だ、こういう主張はできません。なぜ？もしやろうとすれば、キリストがそれを一番初めにやったんです。彼は十字架で、俺がこんな目に遭う筋合いはないんだ、一番世界宇宙で不幸なのは俺だって言えたんですよ。そうでしょ。だってキリストは罪がない。誰の罪のゆえに彼は死んだの？でしょ？だけどキリストはそう言った。もしそれを彼がそういう自己主張してたら、我々は救われてますか？キリストがあの十字架の上で、俺はこんな不条理な目に遭う筋合いはいないんだ。俺は正しいんだ。俺は裁かれる。そんな身分の問題ではない。私は神であるってやったら、我々は救われない。でしょ？キリストがすでに不条理を負ったことにより、皆さんは自分の不条理を主張することはできない。できない。キリストがアーメンとしたものに対して、私たちは、でも、だって、私はこんなんです。私だけ特別です。言えない。なぜ？キリストがその不条理を無にしているんです。もし言うなら、キリストが真っ先に言うべきです。でしょ？許さないって言うならば、キリストが先に言うべきです。
でしょ、絶対に許す者か、あれだけは許せねえという立場を持ってるのはどなた？キリストだけです。しかしキリストは言わなかった。なら我々は言えない。厳粛なことですよ。もし皆さんが自分をあくまでも主張し、私はこんな目にあってこうこうこうとやり続けるんであれば、永遠に十字架の御業は嘘である嘘である嘘であると言う続けることと同じです。あなた方は自ら自分を牢獄に閉じ込めて散々なクリスチャン生活、クリスチャンになってしまう。選びます、それを歩みます、そういう歩み方を。嫌ですね、嫌ですね。じゃあ皆さんは何すればいいんですか？許す。ハレルヤ。皆さんはもう忘れているかもしれない、あのこと、この音、いろんな音、心に引っかかること、いろいろあるかもしれない、いろんな問題。皆さんの中で神を恨んでる人がいるんだよ。なんで私にこんな目に遭わせたんですか？なぜ私をこんなところに置いたんですか？許す。神は悪くない。許す。許すってことはフックを外すんです。これは意思の問題です。今日のコリンアカートのこのメッセージにありますね。今日何て書いてあります？タイトル。タイトル何て書いてあります？これね、面白いです。私がメッセージ用意した後これ印刷したら、ピターと同じなんです。打ち合わせなんだけども何でもないんですが、何て書いてあります？意思における勝利。私たちの自由意志を束縛するものは何もない。本当に悪霊に疲れている人は自由意志を行使することができません。皆さんは行きたい時にどっかへ行って、食べたい時に食べて行けるでしょ。だから今日ここへ来たんでしょ。皆さんは悪霊に疲れてるの？自由意志を行使できる人は悪霊なんか疲れてません。その意志を用いて選ぶ。感情じゃないよ。憎しみあってもいい、傷ついたままでいい、許すと宣言する。これが許しです。よくあるのはね、これもね、偽りの教え、許しとは忘却である。ある人がね、こういう偽り書いたんだよ。有名なある雑誌に書いてあった。ある牧師がいてね、ある信徒、教会員がいて、牧師をなんか傷つけたらしい。で、10年か経ってからね、その人がそのことを謝りに来た。だから牧師がね、こう言ったぞ。もうあのことは忘れてるから。忘れてないじゃん。だから、許すとは忘れることだって言って、忘れてないじゃん。覚えてんじゃん、ちゃんと。忘れるって本当に忘れるってことなの。で、これによって拘束されるのよ。許す許すと言いながら、あの人のことが思い浮かぶ、まだ私は忘れてない、だから許してない、またダメなんだ。違う。記憶にあるかどうかの問題と関係ないです。もし許して、その人にフックがかからないでいると、流れてくる、どんどん自然とそんなものが思い出せない。だからもしある人が僕の時ね、すいませんでしたあの時はと言われた、本当に僕が許していたら、え、何のことってなるのが本当なんです。あのことはもう忘れたからね、覚えてるって。いいですか、巧妙に嘘が混ざるんです。許すとは忘却なり。違う違う、忘却は結果です。結果です。で、どんどんね、自由にね、心が流れるようになると、引っかからなくなると、どんどん忘れていくの。どんどんどんどん覚えてもない。謝ってこられても、あれ何のこと、こうなるの。自由です。過去に拘束されない、今までのことに拘束されない、今までのことから自由になる。皆さんが10年20年30年どんな悲惨な運命であれ、今許せば変わります。これから皆さん、今までの通りやりたいんですか、それとも栄光ある巫女の栄光の中に入りたいんですか。選びなさい。どっち選びます？許す。私は許す。そうするとね、良心が安堵するの。許されていることが分かるの。良心が解放しますと、平安と安息と、また許すようになる。どんどんどんどん内側が解かれていくの。どんどん許すことが簡単になります。どんどん癒しが皆さんの中に進行します。このようにして皆さんの心は、今この時得ている神のこの身分にふさわしい内側が展開するの。
去に拘束されない。皆さん、過去と神はどっちがパワーがあるんですか？皆さんの過去と今神のパワーはどちらが強いんですか？神です。どっちを選びます？皆さんの過去、誰？神を選びますね。その神は皆さんの過去をあがなってあまりある、このために許すんです。神はもう許しを用意してくれてる、十字架を用意してくれてる、あとは我々の責任です。神の側と人の側が両方が一致した時にボン、何かが起きるんです。昨日面白い話をある姉妹がしてくれた。ある教会ではね、私がこんなになってんのは牧師先生が私のために祈ってくれないからだ。え？私はこんなに牧師先生が祈らないから私はこんなになってる。何これ？嘘です。皆さんの運命を決めるのは皆さんの意思です。栄光ある巫女の栄光に入るか、束縛の中に入るか、今この時決断してください。御霊に頼るんです。主よ、私たちの内側に何か拘束されていること、これを今取り扱わせてください。そして思い出したら許す、許す、許す。7を70倍というのは永遠に許すということです。なぜ？キリストの許しは永遠です。皆さんの許しは永遠だからですよ。ある時までじゃない、永遠だからです。ハレルヤ、祈りましょう。ロード、ロード、ロード、おー、ハレルヤ。ロード、ジーザス、おー、ジーザス。Lord Jesus. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Oh, Hallelujah. Hallelujah. Lord. 主よ、あなたが十字架でこの人たちを許してください。彼は自分が何をしているのかわからないのですと。おー、ハレルヤ、この祈りを感謝します。この言葉のゆえに私たちは許されました。この言葉のゆえに私たちは安心してあなたの御前に出ることができることを感謝します。ハレルヤ、おー、ハレルヤ。私たちはすでに死に新しくされている存在であります。しかし今までその新しい命を十分に生き損ねていたことを許してください。過去に縛られ、あのことこのことに縛られ、主よ、今の私の存在、アイデンティティ、誠の自分、あなたのなしてくださった御業、これを無効にしていたことを許してください。私は過去の産物ではありません。私たちを傷つけ、私たちをなじり、私たちを阻害し、私たちを追い詰め、私たちを裏切り、私たちに不利益を被らせた人々による結果ではないのです。私たちはビクティムではありません。犠牲者ではありません。私の口を今性別してください。私の口を今性別してください。私たちは犠牲者ではありません。一緒に言いましょう。私たちは犠牲者ではありません。過去の犠牲者ではありません。私たちは新しい創造です。身を古きものは全て過ぎ去った、全てが新しくなった。私たちは神の新創造であります。え、ね、私たちの過去、 これをキャンセルすることはできないんです。タイムマシンで戻ることはできません。しかしその過去における損失、傷、これをあなたの愛、あなたの十字架の不条理は埋めて余りあるお方です。許します。あの人のことを許します。今頭に浮かんでいる対象、言葉に言わなくていいです。許してください。今御霊により私たちの内を探ってください。今まで自分で抱えていたしこり、今まで自分で抱えていたいじけている心、ひねくれている心、そのために両親の安息が得られませんでした。許していなかったために私の両親が私を裁いていました。あなたは裁かないのに、自分で自分を裁き、また人を裁き、また人にまとわりつき、そのような歩みをしてきました。それによっていかに不毛な人間関係を繰り返してきたことでしょう。主よ、今私たちはあなたの前でそのような悪循環から解かれることを願います。今内側に主よ光を送り、主を許すべき人、主よあなたが思い起こさせてください。あなたの十字架の声が聞こえます。父よ、彼らを許してください。息も絶えない中で、主よあなたは息も絶えない中で、その呼吸困難、また激痛の中で、あなたはもがきながら、父よ、この人たちを許してください。彼らは何をしているのか分からないのです。この言葉を感謝します。今私たちをこの日本人の病理や強迫性から解放してください。ねばならない、かとあるべし、これは良心の痛みであります。今私たちの良心はキリストの血によって完全に清められていることを信じさせてください。私たちは聖徒であります。私たちもその真理に応じます。あの人、あの時このようなこと、あのようなことにおいて私を苦しめ傷つけていた、あの人、イエスの名によって許します。私はあなたの道を選びます。自分を自分で牢獄に閉じ込める、自分で自分を呪い、人を呪い、運命を呪い、そして不毛な身を刈り取っていたあのような人生から解放してください。私の口を清別し、あなたの真理を語り、アーメンと言ってあなたに栄光を、そしてその良き身を、私の口のビルの良き身を刈り取り、それに飽き足りる人生を送らせてください。ハレルヤ。あなた方は自らの口の身によって飽き足りるであろう。あなた方の口を清別していただくように、自分の口を清別していただくように、曲がった道をまっすぐにしていただくように、曲がった心、ひねくれた心、絡まった心をまっすぐにしていただくように、主をあなたの御手を置いてください。あなたが解きほぐしてくださることを感謝します。あなたの愛が全うするときに私たちの心は解放されます。あなたの愛を拒むことがありませんように。許さないでいることはあなたを拒むことであります。あなたの良き身胸を拒み、あなたの働きを拒み、自分を自分で呪うことであります。解放してください。 自分を自分で裁く、自分で自分を束縛する、このような歩みから解放してください。あなたは私たちを裁かない。女よ、あなたの信仰があなたを救った。平安の中を行きなさい。あなたは自由である。子があなた方を自由にするのであれば、あなた方は誠に自由なものとなる。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にする。あなた方は自分の意思を用いてこの御国の道を選ぶように。主を許します。あらゆることを許します。すべてはあなたを知るためであります。あなたの愛を知るためであります。あなたの許しを知るためであります。あなたの憐れみ慈しみを知るためであります。すべてはそのために私たちにデザインされていたことを感謝します。サタンではありません。サタンの犠牲者ではないのです。あなたの子であります。ハレルヤ。あなたの新しい作品であります。新創造であります。キリストの死によって生まれさせてもらったものであります。ハレルヤ。選びます。手を挙げてください。主のタッチを受けましょう。主の憐れみを受けるように。あなた方は許されている。あなた方は聖徒である。あなた方は清い。あなた方は聖徒である。我が愛する子である。あなた方は誰にも裁かれない。今やキリストにあるものは罪に定められることはない。自由をエンジョイするように、自由の中を歩むように。おお子よ、あなた方のうちに生きるキリスト、このお方に生きていただくように。解放され、神のこの自由をエンジョイするように。ハレルヤ。おーイエスイエスイエス。おー主に感謝しましょう。ハレルヤ。主を感謝します。おーままらえのさなさなさな、イエスイエスイエス。そのまらさなさなさな。おーハレルヤ。イエー、受けよ受けよ受けよ受けよ。おー我が憐れみを受けるよ。おー恵みを受けよ。憐れみを受けよ。憐れみを受けよ。憐れみを受けよ。あなたは神の子、あなたは聖徒、あなたは清い、あなたは完全で、あなたは愛する子、おお我が愛する子である。おお憐れみを受けよ。おお恵みを受けよ。おおレシーブレシーブレシーブ。 主にとどまる必要があります。失敗すればするほど、おあなたが必要です。あなたが必要です。ジーザス、あなたこそ全てであります。ハレルヤ、おハレルヤ、イエス、ロージーザス、ハレルヤ。